皆さんこんにちは。行きたくなる世界遺産です。この番組は学校の教科書や旅行雑誌には載っていない世界遺産の魅力について楽しく迫っちゃおうという番組です。そして皆さんのお耳の音申します。世界遺産プランニングチームパスワードから世界遺産検定マイスターのミドです。
かなえです。あけひとみです。
はい、ということで、
はい。
今回はかなえさんから。
そうです。はい。
どこの世界遺産ですか。
もう早速いいですか。
あ、もう、あ、なんか喋りたかったですか。
アメリカかな。
アメリカ。そうですね。
うん、
え、当てる感じですか。
いやいや、当てない。いや、すごい急に来たからびっくりしてしまって。いやね、アメリカの時はすごいこう、はいはいはい、ね、あの長丁場だったから前半、なんか話したいことはないですか。
ないです。
大丈夫。あ、分かりました。
早いな。早いな。
にじみ出るものなんで、
はい、では行きたいと思います。
はい
はい、今日ご紹介する世界遺産はクロアチアの世界遺産です。
クロアチア、
はい、
あ、初かな。
はい、私がご紹介するのはドゥブロブニクの旧市街です。
あ、いいね、行きたい。行きたいよ、ここは。
はい、
魔女宅の
魔女宅。そうですね、そうそうそう、
うん、
はい、魔女の宅急便とか紅の豚とかの、まあ、モデルになってるとも言われるような、あとまあ洋画とかでもロケ地になってたりとか、どこかしらで見たことあるんじゃないかなって思いますけども、
まあ、きっとこのね、エピソードのサムネにはみんながイメージしてるあの画像になってると思うんですけど、
そうそうそうそう、
高いところから見ため
っちゃ綺麗ですよね。
綺麗。もう
ちょっとね、最近やっぱまだまだ暖かくならない。収録してるのは今
2月ですね。2月で結構ね、寒い時期があったと思うんですけども、
そうそうそう、
雨が降って
そうそうそうそう、
その日に撮っております。
そうそうそう、そうなんですよね、なのでちょっと暖かいところ想像してしまいがちなんですよね、そういう時って。なので今日ドゥブロブニクを持ってきたんです。
え、ドゥブロブニクは暖かいところなんですか。
なんですか。寒くもなりそうですけどね。でもなんか風景見てると暖かくなるんで、ちょっとそういうね、あのリゾート地っぽいところを今日は拾ってきました。
なるほど、
はい、
いや楽しみですね、
はい、最高。
ということで紹介していきたいと思うんですけれども、ドゥブロブニクはクロアチアの南部に、南の方にあります、でアドリア海に面している小さな港町になるんですけど、ここまで行くためには、もちろん飛行機使うんですが、日本からだと定期で直行便っていうのが出てないみたいなんですね、なのでヨーロッパの主要都市で乗り継いでクロアチアにザグレブっていうのかな、まで行く必要があります、で、ヨーロッパは、まあ、パリだったりワルシャワだったり、あとイスタンブールとかもね、乗り継ぎ便が出てきたんですけど、だいたいトータルで15時間くらいかけてクロアチアまで行きます、はい、まあ、ちょっと遠いですけど、
まあ、でも直行がなかったとしたらそんなもんじゃないですか、
ね。まあ、そうですかね、確かに、で、クロアチアの空港に着きます。で、着いたらまたさらに510キロ先にドゥブロブニクがあるんですね。
遠いな。
510キロ。510キロってどれくらいですか。
だって時速100キロで5時間かかるんだよ。
そうそう、めっちゃ遠い。
やばいよね。
いや、やばいですね。
そうなんですよ。
やばいですね。
だからまあ、そこから国内線に乗り換えて飛行機で行く人もいれば、電車を使ったりとか、バスを使ったりとか、いろんな交通手段があるので、まあ、時間は様々なんですけど、まあ、ちょっとドゥブロブニクに行くには時間がかかりますよっていうことは、はい、
確かに。そっか、じゃあもうあの美しいあの風景はやっぱそれだけ時間をかけて、やっぱこう秘境に来てこそ見られるあの風景ということで、やっぱそれは見たら感動もひとしおでしょうね。
いや、そうだと思いますね、なのでまあちょっと長いんですけどね、道のりは、でも行ったら多分そんな移動時間なんてもう忘れちゃうんじゃないかなって。街も旧市街があって、本当に小さな街なんですけど、屋根は赤い瓦屋根で、 統一されていて、隣にはアドリア海も青いすごいキラキラした海があって、うーん超いいコントラストなんで、多分写真映えとかもするし、
うん、
めちゃめちゃ素敵で、小道がたくさんあったりとか、
うん、
どこで写真撮っても多分映えますよね、
うんうんうん、
てかあれですよね、結構 SNS で見るとドゥブルブニク行って写真撮ってる方とか、うん、多いじゃないですか、
うんうんうん、
全然映えてない写真を見たことがない、
ね、確かに確かにどこ行っても
ドゥブルブニクで映えない写真を撮る方が難しいかもしれないです、
ね、そうですね、
気がします、
ね、うんうん、そうだね、
なんかこう旧市街がまた似合うんですよね、あそこってすごい素敵だなっていうのがあって、
うん、
まあ、歴史としてももちろん海上都市、海上都市とか海商都市かな、海商都市として栄えていたりもしたので、
うん、
13世紀から16世紀頃まで、まあ、そういった都市として栄えて、イタリアのベネチアも同じような都市なので、うん、まあ、ライバルの都市だったみたいなんですね、
うん、
権力争いをしていたみたいな歴史もあったりするくらい、
うん、
かなり、力を持っていたドゥブロブニクの町なんですけど、まあ、いろんな人たちが行き交ったりとか、いろんな商品が行き交ったりするような場所でもあって、さらに美しいということで、
うん、
アドリア海の真珠っていうふうにも言われたりするくらい、もういろんな人たちに美しい町だっていう風に言われていたみたいです。
うん、
はい、あれは真珠ですね。
真珠だと思いますね。
何々の真珠ってめっちゃあるじゃないですか、
うん、
でもドゥブルブニクは本当に真珠だなって思います。
いや真珠だと思います。その名にふさわしいくらいの、
うん、あれはそうですね、
そう
本物ですね
思います、
は
い、
うん、
なんでその感じも味わってみたいし、うんうんうんうん、もちろんすんごい美しいんですけれども、まあ、そういう美しい景色とはちょっと裏腹にこうなんていうんですかね、激動の歴史を歩んできた場所でもあるので、う
ん、
まあ、そういう話もしたいなと思うんですけれども、うん、はい、
いい声出たね、
うん、すごいいい声、うん、ファンは喜ぶかもしれないですね。
そうだね、
はい、ということでお話しできた
い、はい、
そうで最近の、まあ、出来事で言うと、
うんうん、
そうですね、まず1991年にユーゴスラビア内戦というのがあります、
うん、
はい、当時このドゥブロブニクはユーゴスラビア社会主義連邦という場所、あの連邦から独立をする、
はい、
宣言するんですね。なんですけど宣言した時にその連邦軍、まあ、セルビアとかがまあ、侵入してくるんですけど、独立なんて許さないぞって言ってる人たちが侵入して紛争状態に陥ります。で、まあ、いろんな、ね、特徴的な街でもあるんですけれども、多くの建物とかそういう城壁とかが破壊されてしまうっていうことなんかもあって、まあ、そういう部分も今現在のドゥブロブニクでも感じ取れることができるんですね。そういう跡が残ってたりとか、
あ、ね、傷跡が
そうですね、
まだ破壊されたままの状態が結構見れるし、
ね、う
ん、断崖の跡とか、
はいはいはい、
うん、
っていうのもあの美しい街なんですけど、うん、一部はそういった部分もまだ残ってたりするんですね、
うん、
で海商都市として栄えていた頃に今のドゥブロブニクの街っていうのがこうだんだん形ができていったそうなんですけど、ほぼあそこって要塞なんですよ。いろんな要塞があったりとか、うん、町自体も城壁で囲まれているので、
うん、
まあ、攻めにくい、設計にはなっているんですけど、うん、まあ、そういうかなり特徴的な町でもあって、うん、町の中も細道がもう縦にも横にもいろんな方向に伸びていくみたいな、
うん、
なかなか攻めにくいようなちょっと特徴的な町づくりなんですけど、まあ、そういうところもちょっと破壊されてしまったりっていうことがあって、
うん、
ただそこで、市民の人たちがなんとか当時の姿をこう取り戻そうよっていうので修復したりとか復興作業が行われて今の形になってるんですね。それがもう本当に割と最近の出来事なので、なんで、まあ、まだその破壊された部分っていうのはもちろん残ってるんですけど、でも現地の人たちが頑張って修復してあの形になったっていうのもすごいなと思ってて、私はなんかすごい素敵なお話だななんて思うんですけれども、だからこそ、ね、貴重な旧市街として残ってるっていうのも本当にすごいことなんだなって思いますし、そういう魅力なんかもあるのと、あとは、まあ、もう一つ大きなことで言うとペストっていう 菌が、はい、大流行したものがあるんですけど、ペストはクロアチアだけじゃなくってヨーロッパ全体、まあ、世界中でも広まっていったものではあるんですけど、14世紀から18世紀にかけてヨーロッパで大流行するんですね、で特に14世紀、1300年代っていうのがひどかったみたいで、最終的にトータルでヨーロッパの人口の3分の1の人たちが亡くなってしまったって言われていて、3000万人近くと言われてるんですけれども、それくらいの人たちが亡くなった、もうものすごいこうペストって歴史とか社会も変えていったものなんですね。
確かに。
でそれに一応ドゥブロブニクも関わってたりはするんですけど、そもそも、ペストっていうのは、ペスト菌がついたのみ、
の
みが付着したみたいで、そののみにネズミが感染したのか、ネズミにそののみがついていったのか分かんないんですけど、でさらにそのネズミが船に乗ってヨーロッパに到着したのが始まりと言われてます。それがね、有力みたいなんですけど、でそこからどんどん感染していったと言われていて、で、まあ、その時代っていうのはもう肌もあまり出しちゃいけないよねとか、空気感染するとか、あとはまあ医師たちもペストマスクって言ったの、鳥のくちばしのついたマスク、あれをつけて治療をするっていうのが義務付けられるっていうような場所もあったりとかするくらい、すごくこう街の雰囲気とかもガラッと変わっていったらしくて、で、あとは私たちのその文化とかにも影響してるところがあって、まあ、もちろんその菌が充満してるので生水なんて飲めないですね。
そうですよね。
だからこうビールだったりとかワインを飲まざるを得なくなってしまったんですよ。だからこうワインとかも文化が発展していったのもペストの流行があったからっていうふうにも言われているんですよ。
まあ、確かにアルコール分があるから、
そうそうそうなんですよ、
消毒されてるんですかね。
まだ安心ですよね、普通の水飲むよりかは。だからまあそういう文化の発展もあったりとか、あとはヨーロッパってね、美食文化とかって言われるじゃないですか。マナーとかもね厳しかったりするイメージですけど、ルネサンス以前までは手で食べる文化っていうのが主流だった。
あ、そうなんですか。
手でこう掴んで食べるっていうのが主流だったんです。
あ、そうなんですか。
はいはい、なんですけど、でも、まあ、ペストの流行があったことでそういう美食文化、ルネサンス以降は美食文化に発展していったよっていう、まあ、原因の一つとしてはあるみたいで、そういう感じで本当にペストがあったことでものすごい文化が変わっていった、世界中にもそれが広がっていったっていうので、本当に大きなこう感染病だったのかなって思うんですけど、でまあそういう、こうペストっていうのももちろんクロアチアにも来るわけで、ドゥブロブニクっていうのは城壁に囲まれているので、まあ、閉ざされてるので、もしそこに菌が入ってきちゃったら大変じゃないですか。蔓延しちゃうし、本当に大変なことになるから、っていうので城壁の外にあるのがラザレットっていう、ね、建物があります、はい、でこの建物っていうのは検疫場を兼ねた隔離施設になります。でそういった施設が実はこのドゥブロブニクの、まあ、城壁の外に設けられていたりもするので、まあ、先ほどお話した紛争の歴史とかもそうなんですけれど、ヨーロッパにとってすごい大きな出来事だったペストの歴史っていうのにも触れることができていて、でこの検疫所を導入した都市としてはこのドゥブロブニクが世界で初めての試みらしいです。
そうなんですね、
はい、なんでまあ最近はコロナでね、検疫とかね、よく聞いたかもしれないんですけど、実はこのドゥブロブニクが起源だったりもするので、まあ、私たちにも身近なルーツっていうのがこのドゥブロブニクにもあったりするので、なんかこう感染症ってすごいなんか私たちの社会とか文化にありふれて、なんていうんですかね、今の文化を作っている歴史にもなっているんだなっていうので、結構私はその感染症からこうどういうふうに大きく社会が動いていったのかみたいなところを見るのが大好きなんですけど、ドゥブロブニクもそういう歴史を知ることができるので、結構ね、リゾート地としても美しい街並みに触れられるし、ヨーロッパの大きな文化とか 歴史にも触れられるっていうのですごい魅力的な場所だなっていうふうに思いますね。
確かに。いやな、ペストってそれこそね、学校の教科書とかに載ってますけど、その当時はいまいちこうイメージできなかったけど、やっぱこの昨今の新型コロナウイルスの蔓延で、なんかめちゃくちゃすごいリンクするなって思ってて。
そうですね。
で、やっぱ社会も変わるじゃないですか。コロナも、コロナ前ってリモートとかのその会議とかってほぼなかったと思うんですけど、リモートになったりとか。
いや、さ、確かに確かに。
もうそもそも会社自体がオフィス持たなくていいんじゃねみたいな潮流になったりとか、経済も変わったりして、なんかそのドゥブルブニクのその激動の瞬間をなんか今だからちょっと共感できるっていうか部分ってありますよね。
そうですね、確かに。なんかコロナが流行してからまたそのペストの歴史が書かれた書籍とかってすごいたくさん売れ出してるんですよ。
あ、確かに。
それくらい今に関わることがすごい大きくて、まあ今言ってたみたいにその会社のあり方とかが変わったりとか、常識が変わってくるものだと思うので、すごい勉強になるなと思ったりとか、なんか個人的にはその、日本も感染症ありましたよね。それは水俣病とか四日市喘息とか痛い病とかね、いろいろありましたけど、地域ごとにそういうものがあったりとかしたものの、なかなかこう3分の1がなくなる感染病を経験するっていうのが、
そうですね、
どういうものなんだろうっていうのが想像がつかなかったんで、自分自身もコロナウイルスが流行した時ですごい恐ろしく感じてしまったんですけど、なんかこうまたそのヨーロッパの人たちにとってのコロナウイルスってどういうものなんだろうなとかっていうのも考えさせられたりとか、考え方とかちょっと違うものがあったりするのかなとか、なんかそういうのもすごい感じましたね。
過去から学べそうですよね。
いや、本当そうですよね。
ですね。
今思ったんやけど、その当時1300年代で3000万人がヨーロッパの3分の1の人口だったってことは、1万人いなかったってこと？あ、1億人か。1億人いなかったの。そっから今すごい人口になってるのかなと思って、ちょっとと
んでもないことになってますよね。
13世紀って多分人口増加の途中だったんですよね。ちょうど人口増加し始めてたんですけど、ただ一方でその戦争とかが結構多かったので、ね、亡くなる人もいて、さらにその大飢饉だったんですよ、ヨーロッパ自体が。だからペストが流行してしまったっていうのも大きな要因としてあるんですよ。やっぱりこう免疫がしっかりしてないとかかってしまう。で、今実際に現在もアフリカの方とかではいっぱい感染者がいるので、やっぱその生活水準っていうのに大きく左右されるものなんですよね。戦争をしていたから、
エボラ出血熱とかありますもんね。
そうそうそう、そうなんですよ。
いやー、僕ね、てっきり今回は地下遺体遺産から
だったんです。はいはい、
綺麗だからね、真珠だから。
そうなんですよ、確かに、はい、
まあまあ素敵だと思いますけどね。
ではないっていうことですね、この流れは。
いや、まあそうですね、私そうですね、ラザレットとかはすごい興味があったので、今日はちょっとペストからドゥブロブニクとかヨーロッパを見ていきたいなっていうので、
感染症から見る世界遺産と、は
い、そうです。
いや、予想外でしたね。
あ、本当ですか。そう、なんかね、コロナも少しずつ落ち着きつつありますけど、でもまたこれからいろんな、ね、ウイルスとかも出てくるかもしれないですし、なんかこういう社会の動きがどう変わってきたのかっていうのも少しずつ触れておきながら、ちょっと対応できるようにはしていきたいななんていうふうにも思いますね。
なるほど。閉まりましたね。
閉まりました、はい、
勉強になりますね。
いや、はい、そういう角度でね、来るとは思わなかったので
挙動不審が、
はい、そって言っちゃいましたけど、
そう言葉に出ちゃってる、そのまま
ということで、行きたくなる世界遺産では皆様からのお便りをお待ちしております。エピソード概要欄のリンクから投稿してください。番組フォローまだの方は Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music など各種媒体からフォロー、そして高評価いただけたら嬉しいです。Spotify でお聞きの方は、点々3つを押すと評価付けができます。Apple でお聞きの方は、レビューを書いていただけたら、 僕たちの励みなので、どうぞよろしくお願いします。 X での投稿はハッシュタグカタカナでイキセカをつけて投稿してください。投稿内容はチェックしていただいて、いただいて、
うん、チェックしてます。
あ、チェックしてますね、はいはい、
僕がね、
僕が、はい、いや、金井さんもチェックするんですよ。
あ、はい、してます。はい、は
い、
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、で、まあちょっとね、あの引用させていただいたりとか、
はい、
一絡み二絡みさせていただきたいなと思っておりますので、
うん、はい、
どうぞお手柔らかによろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今年はまだ地下停戦出てないですかね。
いや、まあそうですね。そっか、まあちょっとそういう目線で考えてみます。
いや別に、はい、煽ってるわけじゃないですよ。僕煽ってるわけじゃない
ですよ。ミノさんがね、地下大産欲しそうなのでちょっと考えてみたいと思います。
はい、はい、
では次回を楽しみにしましょう。
はい、
それではバイバイ。
バイバイ。
バイバイ。